今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所は、ヨハネの福音書17章6節から10節。ヨハネの福音書17章6節から10節。聖書の後ろの方216ページ、後ろの方216ページ。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。ずっとヨハネの福音書をずいぶん長く学んできましたけれども、この17節は13節から始まるイエス様の長い最後の説教の後、イエス様が弟子たちに語るのを全て語り終えて、語るのをやめて、そして次は父なる神様に向かってお祈りになっている、これが第17章です。弟子たちの足を洗って互いに足を洗い合いなさいというところから始まったところ、そこから始まって弟子たちに最後の最も大切なことをお話になった。そして今父なる神様に向かって、もう弟子たちの方を見てないんです。父なる神様の方を見て本当に命がけの祈りを捧げてくださっているのです。この中でですね、イエス様は この最後の17章の祈りというのは、栄光を求める祈り、十字架という栄光を求める祈り、それから弟子たちのための、今自分たちイエス様のそばにいて、従ってきた弟子たちに対する祈り、そしてこれからイエス様を知るようになる者たちの祈りという3つの部分に分かれていると言われますけれども、今日ここで読んだのはその真ん中のですね、弟子たちのための祈りの前半の部分となっています。ごめんなさい、皆さん、人がですね、自分のことについて話をしているっていうのはとっても気になりませんか？気になりますね。人が自分のことについて話をしているっていうのはとっても気になると思います。そんなの気にしちゃいけないって言ってもね、無理なんで私は気にしちゃいけないとは言いません。もうそれは気になります。人間だったら誰だって気になります。私数年前に教授に昇進しました。その時に、私を教授に昇進させるかどうかっていうのをですね、私以外の人がこう話をしてるわけですよ。それで既に教授になった人だけが、当時助教授、今准教授と言いますけれども、准教授から教授に上げるための会議に参加するわけです。教授だけが。そして今話題になっているその私 のですね、研究業績と、それから学生の指導、それから大学にある、皆さんがあまり知らないさまざまな雑用があるんですけれども、その雑用をちゃんとやってるかということをもとにですね、議論するわけです。そして最終的に、教授にするか教授にしないかということを決めていくわけなんですけれども、 実はね、その会議私の研究室のすぐそばでやってたんです。それでその当時の課長がですね、研究課長が、私に会議終わるまで待ってろって言ったもんですから、私は自分の研究室で待たなければいけなかった。で、待ってる間はトイレに向きたくなりますからね、廊下に出るとですね、激動を戦わせているのが聞こえるわけなんですね。でもこう聞こえてくるわけです。でも本当にもう心臓がね、止まるような思いでしたね。人が自分をどう評価し、自分をこれからどうしようとするのか、もう一生も助教師のままでいろうというふうにするのか、あるいはもうちょっと頑張らせてからにしようとするのか、あるいはもうここで教授にしようとするのかっていうことで、もうどうしてもっとちっちゃい声で言えないかなと思うぐらい大きい声でこう議論しているのがこう聞こえてきて、もう本当にもう胸が痛かったですね。で、無事にその会議は、会議通って、私はその次の春から教授に昇進したんですけれども、そういうことですね。人が自分のことについて、この人をどうするのか、この人を良いと認めるのか悪いと認めるのかっていう話をしているっていうことは、自分たちにとってもその場から逃げてしまいたいような思いになるほどのことじゃないかと思います。今ここでね、イエス様は父なる神様に向かって弟子たちのことを話してるんですよ。イエス様はここでね、父なる神様に向かって、あのペテルというやつはね、おっちょこちょいでね、これから私が捕まっていくと、あいつはね、三度知らない、私のこと知らないと言いますけど、よろしくお願いしますって言ったかと言ってないんです。トマスっていうやつはね、今まで信じてるって言ってきてるんですけども、後で分かんなくなります、でも分かんなくなっても助けてやってくださいねっていうふうにイエス様は父なる神様に言ってるかって言ってると、そうではないのです。みんな罪の中にありますけど、よろしくお願いしますって言ってるかっていうと、言ってないのであります。そのことを私たちは今日本当に知りたい、イエス様がのお心を本当に知りたいのです。イエス様が父の神様に私のことを話しているのを聞こえたら、皆さんどうします？言うならばですね、弟子たちは今イエス様が父なる神様に向かって自分たちのことを話しているのを、立ち聞きしているわけです。イエス様はね、今、弟子たちのを全く見てないんです。父なる神様の方だけ見てるわけだからね、私が皆さんの方ことをね、ちらちら見ながら、実はこの人はですね、こういう人なんですよって言って紹介してるわけじゃない。そういうのとは違うわけです。父なる神様の方だけを見ている。で、これは先ほども言いましたけれども、大祭司の祈りと言われて、栄光を求める祈り、弟子たちのための祈り、これから立ち返る者たち、イエス様の方に立ち返ってくる者たちのための祈りというふうに言われています。今このイエス様と父なる神様との会話、弟子たちにはイエス様の声しか聞こえないわけですね。それである説教者はこれをですね、父なる神様との電話のイエス様の声を聞いているようなものだというふうに言いました。あるいはまた他の神学者は、神の家庭内の会話を立ち聞きしたというふうにも言っています。ところがここで弟子たちが聞いたイエス様の言葉というのはね、驚くべき内容だったんです。もう本当に驚くべき内容、弟子たちの自己認識をですね、はるかに超えたものであったのです。イエス様はここで父なる神様に何ておっしゃったか、あなたが私にくださった人々って言ってですね、これが弟子だと。今読んだ箇所の中で皆さん何回あったか分かりますか？もうここに答えが書いてあるので、数える必要ありませんけども、実にこの短い箇所の中に、実に4回も、 6節に2回、7節に1回、9節に1回、計4回、あなたが私にくださった人々と いう言葉をイエス様は使ってらっしゃる。いいですか。あなたが私にくださった人々、皆さん、あなたは誰のものでしょう。自分のものでしょうか。自分のものではないと思います。なぜかというと、自分は自分の思い通りならない、自分の思い通りならないものは自分のものじゃないです。父なる神様がこの世から取って私にくださったものだとイエス様はおっしゃいました。罪の中から、罪に支配されている状況から取って、分かって、分け取って私にくださったものだとイエス様はおっしゃっている。世から取り出してとおっしゃった。あなたのものを私にくださいましたと、またあなたから出ているものともおっしゃっている。あなたのものはすべて、私のものはあなたのもの、あなたのものは私のものと言って、この弟子たちがまさに神様に所有され、またイエス様のものとなっているんだということを、もう切々とイエス様、父なる神様に語っておられるんです。この弟子たち、まだ弱さの中にあるかもしれない、しかしこの者たちは私のものです、あなたがくださったものですというふうにイエス様はずっと語っておられるのです。私たちは自分自身のものではありません。主のものであります。先ほど、ハイデルベルク信仰問答を共に、読みました。そこに何て書いてあったか、もう一度読みたいと思います。生きるにも死ぬにも、あなたのただ一つの慰めは何ですか。私が私自身のものではなく、体も魂も、生きるにも死ぬにも、私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この方はご自身の尊い血をもって、私のすべての罪を完全に償い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の身分でなければ、髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。そしてご自身の聖霊により私に永遠の命を保証し、今から後この方のために生きることを心から喜び、またそれにふさわしくなるように整えてもくださるのです。私が私自身のものではなく、体も魂も、生きるにも死ぬにも、私の真実な救い主イエス・キリストのものであること、これが私たちのただ一つの慰めであるのです。このハイデルベルク信仰問答の言葉というのは、ローマ人の手紙の14章を根拠としています。それにはこのように書いてあります。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら自分のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは死のものです。この箇所から以前元気の出る聖書の言葉でこのように書きました。私たちは自分の生涯を自分の思い通りに生きたいと思います。しかし自分のものだと思う自分の生涯が、案外自分の思い通りにはならないのです。生まれる日を決めることができず、両親を選ぶことも、性別や名前を自分で選ぶこともできませんでした。自分の性格や生まれ持った能力を選ぶこともできません。そして死ぬ日を選ぶことも普通はできないのです。家や車なら自分の好きなものを選び、好きなように変えられるのに、自分自身は選ぶことも変えることもできない。自分が自分の所有物ではないからです。死のために生き、死のために死ぬとは、宣教のために生涯を捧げたり殉教するということを意味するのではありません。何をしていても、何もできなくても、死ぬ時でさえ、自分は死のものだということを知ることを意味するのです。イエス様のものは、イエス様がお守りになります。イエス様は言われました。 私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしました。このあなたの御名を明らかにしたとありますけれども、これはどういうことかというとですね、アウグスティヌスはこのことについてこのように説明しています。御子イエス・キリストが表す以外には現れることができなかったもの、表すことができなかった、そのようなイエス様の、そのような父なる神様の御名を明らかにしたとおっしゃったということなんです。旧約聖書詩編の中にはイスラエルの民は主の名を知る者というふうに歌われているところがあります。しかしイエス・キリスト以外によっては表すことができなかった神様の本質、それがここで言われている父なる神様の御名であるというのです。それはイエス様によってのみ表された神の本質であり実存であり、それは恵みと誠、永遠の命であったとヨハネの福音書は伝えています。ヨハネの福音書1章18節にこのような言葉があります。お聞きください。16節から読みます。私たちはみんなこの方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない、神の父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。イエス・キリストだけが神様の本質的な姿を表された。それがあなたの御名を明らかにしましたという言葉によって表されていることであります。するとそしてさらにイエス様はおっしゃるんですね。彼らはあなたの御言葉を守りましたっておっしゃる。完全に全部守ったのか、どうだったんでしょうか。この人たちですね、ついさっきまで誰が一番偉いかって言ってたんです。じゃあ高慢の罪です。ところがですね、守りましたって、これ過去形ではなくてですね、完了形という形で書いてあります。過去形と完了形の違いは何かというと、例えば窓ガラスが割れたっていうでしょ、割れたってこれ過去形なんです。この窓ガラス割れましたって言ったら、その後に修理した、だ今割れてない状態でもいいですよね。割れたったらその後にまた変化があってもいいんです。でもこの窓割れていますって言ったら、割れた後ずっと割れたままでしょ。で完了形っていうのはそういう意味がある。だから帰るあなたの御言葉を守りました、完了形って言った場合には、これまでずっと守ってきたという意味であり、またその事実は取り消されないんだということなんです。でイエス様はこの言葉を父なる神様に向かって語っておられますけど、これは永遠の祈りです。この時のだけの祈りではありません。イエス様がこの父なる神様に向かって祈られたこの祈りというのは、人としてイエス様は永遠の祈りを捧げていらっしゃる。つまり永遠にその事実は取り消されないんだとおっしゃってるんです。この後ペテロはイエス様を知らないって言いますね。トマスもイエス様が復活したなんて絶対信じないって言います。どういうことなんでしょうか。皆さん、イエス様は父なる神様の子供です。父なる神様は王の王、王様ですね。イエス様は王子様です。イエス様がですね、今自分に付き従ってきて父なる神様の言葉を伝えた弟子たちに関して父なる神様に報告していらっしゃるんです。もう命がけの報告をしていらっしゃるんです。私はあなたが私に与えてくださったこの者たちにあなたの言葉を伝えました、全部伝えました。彼らはその御言葉を全部守って、これは永遠に取り消すことのできないものです、全部守りましたって報告してくださってんです。時代劇とか見るとよくわかりますよね。 殿様に向かってですね、誰かがその仮に息子がですね、王子様がですね、この者たちはあなたの言葉を全部守りましたって言ったら、なかその王様にはですね、それは守ったということで報告されるんです。守ったということになるんです。そうですね、弱さがあっても、私たちは弱いかもしれない、失敗するかもしれない、つまずくかもしれない、しかしイエス様が父なる神様に、この者たちはあなたが私にくださった、この者たちはあなたが私にくださった言葉を全部守りましたと報告してくださっている。そしてその弱さ、その失敗は、イエス様がこれからお流しになる十字架の血によって全て取り消されたのであります。高慢でこれから主を否定する弟子たち、つまずき失敗する私たちがいます。しかし主は全て守りました、取り消すことのできない事実として、私はこれをあなたに報告しますとおっしゃってくださる。そして事実、イエス様は自ら十字架にかかって私たちの罪を全て取り消し、永遠に罪のないものとして認めてくださったのであります。さらにイエス様は言葉を続けられます。今彼らはあなたが私にくださったものを皆、くださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。どういう意味か、イエス様の御言葉そのものがイエス様に与えられた弟子たち、イエス様に与えられた者たちの実存をですね、御言葉を守った者へと作り変えるということです。私たちの意識としてはですね、守れていないという意識があるかもしれない、失敗したとか私は罪深いという意識があるかもしれない。しかし主イエスの十字架の血が全ての罪と失敗を取り消したのです。取り消したのです。すでに取り消したのであります。これから取り消すというんじゃないんです。もうすでに取り消したのです。だからイエス様はこの者たちはあなたの全ての言葉を守りましたと報告することができたのです。私たちも主の言葉と主の十字架の血に信頼するものへと変えられていく。そこにですね、私たちが信じるもの、主が父なる神様に向かって、この者たちはあなたが私に与えられた言葉を全て守りましたと言われた、それを信じる信仰と、そして自分自身についての認識、自分は弱い罪深いものだという認識がですね、少しずつ自分の方の認識がですね、清められたものの方にこう寄せられていく。そこに調和と一致が与えられるようになっていく。さらにね、イエス様おっしゃる十節、私は彼らによって栄光を受けましたって書いてある。私は彼らによって栄光を受けましたとイエス様はおっしゃってるんです。このによってという言葉はですね、ギリシャ語ではエンという言葉なんですけれども、これは何とかの中でとか何とかの中にという意味だから、このよってというのは行為を表す意味で、言葉ではありません。弟子たちが何かをしたその行為によって私は栄光を受けたというんじゃなくて、弟子たちの存在そのものがイエス様の栄光となったということなんです。栄光となったというか、栄光となったんだ。 弟子たちの存在がですよ、弟子たちの存在がイエス様の栄光、私の栄光ですって言って父なる神様に向かって語ってくださってるんです。言うならばですね、王様の冠がありますよね。この弟子たちが私の冠なんですとおっしゃってくださってる。どんなに弱く、どんなにいろんなものを引きずっていたとしても、イエス様は私が十字架の血によってその弱さ罪を全て取り消します、この者たちはあなたの言葉を全て守りました、彼らは私の冠です、彼らによって私は栄光を受けました。これがイエス様が自分がなさってきたこと、この地上でなさってきたことを父なる神様に報告なさった時の言葉であったんです。このように報告してくださった。これが私たちの大祭司であります。バクストン先生はですね、このことをまとめてこのように語っています。キリストの弟子とは神からキリストに賜りたるもの、神に属するもの、そしてキリストの栄光であると。主イエス様は弟子たちを父なる神様からの最高のプレゼント、贈り物としてですね、本当に喜んでおられるんです。もう本当にイエス様の喜びが満ち溢れて、父よ、あなたがこの素晴らしいものたちを私にくださいましたとおっしゃってくださっているんです。あなたがこの素晴らしいものたちは、あなたが私にくださったものです、あなたのものであるこの素晴らしいものたちをあなたがくださった、このものたちは私の冠です、私の栄光です。これが大祭司であるイエス様の祈りであったんです。どうぞ皆さん、このイエス様の祈り、私たち一人一人にも同じようにイエス様は父なる神様に向かって報告してくださっている、そのことを本当に受け止めることができる、できるようにと私は心から祈っています。修法の方にですね、ここのところ少し隙間を入れて印刷しておきました。ここに自分の名前を入れてですね、読んでいただきたいと思うんです。ここに自分の名前を入れて読んでいただきたい。イエス様がこのように私たちを見てくださっているんです。私たちは弱さはあるかもしれません。しかしイエス様がこの素晴らしいものたちをくださったと言って、イエス父の神様に感謝してくださっていること、このものたちが私の栄光です、このものたちによって私は栄光を受けましたと言ってくださるほど、イエス様が私たちを尊く見てくださっていることを本当に今日知って、本当にこれを自分自身の一生の宝として過ごしていただきたい。また今年一年を導くものとして受け取っていただきたいと心から願っております。お祈りをしましょう。天のお父様、 イエス様がこんな思いで、こんな尊い思いで私たちを見てくださっていることを感謝いたします。自分を見たら弱く罪深いのに、主イエス様は、主イエス様が私たちを見てくださっている目は、私が自分を見る目とは違っていました。今自分に向けられた目を主イエス様あなたに向けます。あなたに向けることができるように助けてください。そしてあなたが見てくださっているのと同じように、神の子とされている、尊いものとされている自分を本当に知ることができるように助けてください。どうぞお一人お一人があなたの子供とされ、あなたの豊かな恵みの中にイエス様の栄光として、冠として尊ばれていることを本当に知ることができるように、あなたが導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。